青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回が第4回目ですので、料理家の有子さんをゲストに迎える最後の回となります。有子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はリスナーさんから寄せられたご質問にいろいろお答えしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは質問1、有子さんが絶対この1本は欠かせないという調味料は何ですか？前回ね、はい、ホワイトバルサミコ、はい、ただじゃあせっかくですので、もう1本欠かせないという調味料を教えていただいてもいいでしょうか？
はい、まあ、もしかしたら白だしですかね。
有子さん、白だし作られてますよね。
はい、はい、今作ったんですけど、だからそう、めんつゆもいいと思うんですけれども、甘みがないうまみだけの、はい、ものってすごく便利で、
はい、
まあ、薄めればすぐね、おつゆにもなるし、卵料理の味付けにもぴったりだし、うん、あとはその豆乳やっこなんかにかけたりとかも、
はい
はい、で塩分取りすぎも防止できるんですよね、はい、お塩いっぱいかけるよりもちょろっとかけるだけで、はい、なのでちょっと白だしをこれからね、暑い時期には薄めると冷たい麺のおつゆにもなるので。
そっか、麺つゆもいいけれども、やっぱり白だしがこう汎用性が高いですかね。
そうなんですよね。ちょっと冷麺みたいなものも作ったりとか、あとはパスタの味付けにも使えるので、うん、でちょっと化学調味料的なね、添加物もないものにしたので、なのでちょっと何ですか、お魚臭くもないんだけど、うん、旨味だけが足せるような、その塩分を担ってくれるので、白だしおすすめです。
有子さんがね、作られてる白だしありますよね。
はい、ありがとうございます、はい、
それおすすめですよね。
はい、自分でこだわって作ったので、もしよかったら有子屋で検索していただくと白だし出てくると思います。
そうですよね、はいはい、ぜひチェックしてみてください、はいはい、質問に、ズバリ料理がうまくなる秘訣をお聞きしたいですっていうことなんですけども、うん、あんまり料理がお得意じゃない感じもあって、うん、まあ、包丁とかね、道具へのこだわりとかでもいいですけども、はい、まあ、有子さんがこういう質問を投げかけられた時、
まあ、食べてもでもやっぱり食いしん坊じゃないですか。自分で食べたいものを作る、食べたいっていう意欲があるものをどうやって作るのかなって考えていくと、うん、あとまあ季節のものだったりとかっていうものを使うと料理するのが楽しくなるような気がするんですよね、
うんうんうんうん、
いつも同じようなものじゃなくて季節の素材を取り入れると、これをちょっとこう食べてみたいとか思ったり、あとはやっぱりよく切れる包丁を使うことですかね。
私も有子さんが使ってるのを真似して、だいたい真似して使ってるんですけど
切れない包丁はストレス以外何物でもないですからね。
ですよね。切れた包丁買ってきた時のスッってなるのが使いたくなっちゃいますもんね。
そう、気持ちがいいし、うん、みじん切りするにしても千切りにするにしても楽しくなるので、
はい、
なのでちょっとね、包丁新しくするだけでももしかしたらお料理楽しくなるかもしれないです。
これわかります、うん、なんか本当にストレスがなくなるし、うん、切りたくなるっていう感じですもんね。
そう、 なんですよ、うんうんうん、苦じゃなくなるっていうのは楽しくなるのの第一歩な気がします、
うん、なるほど。じゃあもう旬のもの、確かに旬のもの、季節によってスーパー行くと変わるし、
はい、
特に栄養もね、価も高いし、はい、それを使うプラスやっぱり包丁をこだわってみる、うん、はい、っていうことですよね、はい、そう、
だから旬の、ね、素材だったら手をかけなくても美味しいので、
うん、そっか、そのままとかいうのもありますもんね。
だからね、料理が苦手とかっていう方っていうのは献立立てるのがすごく難しいってよく私も質問いただいたりするんですけども、
う
ん、
食卓をねまず作るっていうね、はい、ところにね、
でちょっとね、簡単なだキュウリだったらね、こういうふうにしたら美味しいよなんてお教えするとはっみたいな、うん、だからいつも同じものをこうルーティンのように作ってらっしゃると、うん、やっぱりなんていうのか、意欲がなくなっちゃうので、うん、考え方をちょっと変えるだけで、うん、じゃあこれちょっと中華風、同じキュウリを食べようって思っても、じゃあレモンとオリーブオイルだけで食べるのか、でちょっとそこにニンニク入れるのか、じゃあごま油とお塩にしようって言ったら中華料理風になる、中華風になったりとかするので、うん、まあ、そのちょっとだけこれをこう食べたら美味しいかなっていうワンポイントを考えるっていうことも大切かもしれないですよね。
ありがとうございます、はい、ぜひねそれを実践していただければと思います、
はい、
質問3、はい、私は福岡在住ですが、有子さんの本を何冊も持っているので、オープンしたおにぎり屋さん 状況の際はぜひ行きます。
ありがとうございます。
おすすめのハテナ、こだわりのおにぎりは何ですかとのことなんですけれども、はい、これね私もね紹介させていただいてるぐらい本当に美味しいおにぎり屋さんなんですよね。多分ね有子さんのインスタとか見ていきたいなって方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、有子さんのこのおにぎりを監修されてるんですよね、
はい、メニューのお米の選定から海苔の選定とあと具材の中身を全部こうプロデュースっていうか監修させていただきました、
はい、JR 目黒の駅の目の前にある米商、米が笑うと書いて、はい、米商っていうおにぎり屋さんなんですよね、はい、
ロータリーのところにあるんですけれども、はい、美味しいお米と海苔にまずこだわりまして、その2つが美味しかったら絶対おにぎりって美味しいと思うので、うん、それに安心安全な具材を、心がけながらプラス美味しいっていうお家で食べるおにぎりと延長上に考えて、うん、作りました。
これ、ね、ちょっと福岡に住まれてるということでね、うん、ぜひ登場の際はっていう風にね、
はい、
感じ思うんですけど、はい、本当に私はねちょっと会社も恵比寿なんですごい愛用してるんですけれどもね、はい、じゃあぜひこのこだわりのおにぎり、
そうそう、おすすめの具材は、うん、自分でね作ったレシピのものは、しっとりの鶏そぼろと、うん、あとはねえのきだけを、青唐辛子とお味噌で作ったえのき南蛮味噌っていうのが自慢の、特に私のレシピをそのまま使っているので、はい、その2品を召し上がっていただけたら嬉しいです、
はい、状況の際はね行っていただければと思います、は
い、あといいですか、うん、福岡在住でらっしゃったら、うん、なごみっていう福岡の、はい、会社さんの鮭明太を今まで東京では使ったおにぎりないんですけれども、まあ、福岡だからね召し上がってるかもしれないんですが、そちらの鮭明太とカリカリの焼きサバっていう2品のおにぎりがあるので、それももし福岡在住からいらしたら地元だなって言って喜んでいただけるかなと思います。
私なごみの鮭明太有子さんから教えていただいて、で注文して、でも人気だからなかなか来ず、はい、なんか 2,3 ヶ月して来てっていうね、
はいはい、
それの具が使われてるがあるんですよね、はい、ぜひそれでも私ももう絶対それが食べたいと思って行った時まず一番最初に食べたおにぎりなので、ぜひね、はい、みんなおにぎり食べてみてください、
初めてね東京でおにぎりには入ってる具材なので、どこでも食べられないと思うので、それもぜひ。
有子さんありがとうございます、はい、次ちょっと有子さんのねプライベートに、はい、な感じの質問だと思うんですけど、はい、このご質問者の方の息子さんのお話だと思うんですけども、息子が結婚することになりました、はい、私は義母という立場になっちゃうわけなんですが、有子さんならどんなお母さんになりたいですか、お母さん義母ですね、なりたいですか、有子さんのあっさりとしていらっしゃるようで実は繊細で温かい雰囲気にとても憧れておりますという
嬉しいです、
ね、はい、ご質問なんですけれども、すごい、はい、有子さんのインスタとかいろいろお話しされてることをずっと見てらっしゃる方なんでしょうね、
はいはい、
ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、まあ、息子ももうお付き合いしている方がいて結婚することにもなったんですけれども、やっぱり一緒にあんまりね干渉しすぎて嫌がられるのもなって思うので、まあ一人っ子だからね、でもやっぱり家族が増えるのは嬉しいことなんで、ずっと男の子だけだったのでね、娘ができてるような感じで楽しみにしてるんですけれども、やっぱり一緒に、まあ、喜んでもらえるようなことを最小限でにお手伝いしたり一緒に過ごせたらなっていうふうに思ってます。あんまり干渉ついついね仲良くなると干渉しすぎちゃうような気がするんですけれども、やっぱり二人これから結婚する2人のことを尊重しながら、まあでも美味しいものをねやっぱり共有できたらいいなっていうのはあるので、お食事に行ったりとか作ったものをちょっと届けたりとか、そういうことをお互いに仲良くできたらいいなって思ってます。
でも有子さんが今キーワードとして、うん、そのいいと思うことを最小限にっていうところが、うん、キーワードですね、ついついね、はい、
そうなんです、人生の先輩としたらこうしたらいいわよってなんかつい上から言っちゃいそうなんですけど、いや老いてはね子に従えっていう言葉もありますからね
だからまだそこまでのご年齢じゃないとは思いますけれども、はい、っていうことですよね。
そうですね、だからやっぱり若い人の意見もね聞いたりとかしたいのもあるので、そういうアイデアも聞きながら、お店なんかもね新しいとこ教えてもらったりしながら、 できたら楽しいですよ ね。
これドンピシャのでも、はい、ご質問でしたね、
はい、びっくりしました。はい、
ちょうどこの有子さんの初めての本の時はあのハッシュタグで息子さんが受験される時に温まっていってらっしゃいっていうのからスタートして、はいはい、今もう独立されるっていうからこう
早いですね、
時間のねあれも感じますよね。
はい、もうでだからまあそれで夫婦2人にまた戻るたりするので、うん、あの生活もうライフスタイルとか生活の基準とか食べていくものとかも今まで通り作ってたらねもう全然多分家族3人で4人前ぐらいは作ってたんですよ。だからこれをもう本当に半分に減らしていくように訓練しなきゃいけないなって思ってます。
でもそこはまたご飯を作ることとかも皆さんあのちょっとどういうふうに有子さんはなっていくんだろうみたいなのもねまた見せていただければっていう感じですよね。はい、
モチベーション保つのが心配です。できるのかなって
ぜひ旦那さんに、はい、もねっていうね、はいはい、ありがとうございます。で最後の質問です、はい、あのインスタを見ていると、うん、出張されているのに、はい、食事もしっかり作られてすごいなと、その元気の秘訣は何ですかというご質問なんですけれども、
まあ、元気っていうか、まあ、自分で出張して、ね、出張先でも美味しいものを取り寄せたり買ったりしてくるとまずそれを家族と共有したいなっていうところがあるのでまずそれを買ってきた時にそれを使って、家族に喜んでもらいたいなっていうのがあるので、はい、疲れててもちょっとそこはもう一頑張りっていう感じで、はい、
でもほら有子さんの人はこう出張してきたけど帰ってきたらこれ作ったとかその買ってきたものっていうようなのをね、うん、よく、はい、そのままインスタに上げられてるから、はい、多分皆さん帰ってきて疲れてるのにそこまでやるんだみたいに思われてるってことですよ ね。
だからあのそれは、まあ、それを食べるっていう名目でやっているのであの簡単なものしか作ってないですけどね、はい、
でもその元気の秘訣って、うんまあ、その食べるってこともあると思うんですけど、うん、美味しいものを食べる、はい、他に何かありますか。
まあ、やっぱお風呂ですかね。ゆっくりお風呂に入るっていうことがあのすごく唯一のリラックスかもしれないです。お風呂に入って本を読むっていうのがあの欠かせない時間になって、まあ、疲れも取れやすいですしね。
でも有子さんのお風呂素敵ですしね。
結構お湯たっぷり入ります、
ね、あと勝負湯とか ね、はい、そうねやられてるから、うん、お風呂なんですね、
はい、そうですね。あのいろいろしてる、まあ、運動もね最近したり歩いたりとかってしてるんですけども、うん、もう何よりやっぱりほぐすとか代謝が上がるっていうのは、うん、ちょっと長くお風呂に必ず湯船に入るっていうこと、うんうん、とあとうちね隣の隣がお風呂屋さんなのでお風呂屋さんにも行ったりするんですよ。
隣の隣？
はい、昔ながらのお風呂屋さんで薪湯であの沸かしてるお風呂屋さんなんですけど、はい、だからね時々お風呂屋さんにも行っちゃったりして、
なんていう立地
そうなんです、まあ、下町ですからね主人のところは。
じゃあちょっとあの広いお風呂にも入れて、
はい、
それも楽しい、はい、いいですね、
はい、だしもう、ね、すぐ近いから洗い髪のままもタタタって帰ってこれるので気軽に行けるのが嬉しいんですよね。
それいいですね、はい、有子さんのご自宅のね、はい、お風呂も素敵ですけどそんな立地だったとは、
はい、ちょっとねお風呂屋さんも楽しいですよね。
でもともとね温泉とかも好きだと思うんですけど、はいはい、うん、やっぱ広いところに入るってやっぱすごいいいですよね。
温まりますしね。
そうはい、お風呂だったんですね。それは初めてお伺いしました、はい、あの、はい、お家の入浴剤とかこだわってるものとかあるんですか。
そうですね、もう入浴剤、うん、結構エプソムソルトを、うん、あの常備してまして、お塩であの発汗を促すような、でそれにちょっとねあのラベンダーだったりローズマリーだったりちょっとグリーン系のサンダルウッドの香りがするようなオイル垂らしたりとかするのが好きです、
ね、やっぱりマグネシウムも取れるしっていうことですよね、
はい、
そうです
ね、はい、
ありがとうございました、うん、有子さんね4回にわたっていろいろお話いただいてありがとうございました。
それこそ楽しかったです。
なんか長年ずっとね、うん、本出させていただいてからの流れから、うん、有子さんがちょっと病気になられて、うん、この整うご飯にまた行き着き、また息子さんも独立されててすごい感慨深い、私も
あっという間ですよね。
お話でした。
お世話になっております。
またね引き続きあの有子さんのウェブブックアウトでも、はい、有子さんのね、美味しいお店を紹介してすごい人気なんですよ。
ありがとうございます。食べ歩きもねやっぱりあの整うと言いつつもやめられないですから、うん、
そこはやめてほしくないです
それもねご紹介していきたいと思ってます、
はい、ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
有子でした。
有子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。